こんにちは、ダイヤモンドハート子育てマイスターのまいです。さあ、目標を2段階で設定する、試してみましたか？お子さんに関すること、ご自分に関すること、何でも OK です。実は私自身、この2段階の目標設定はかなり自分の自己評価を下げないのに役立った考え方なんですね。でこの考え方を初めて知った当時は、私、子供がまだ小さかったので時短勤務で、しかも締め切りがね、絶対ずらせない締め切りがあって、業務量が多い経理の仕事をしてたので、今日ここまでやりたかったのにできなかったと、できなかった悔しさを引きずりながら、帰ることっていうのがすごく多かったんですね。そうするとその度に自分の能力が低いように感じてしまうんです。でもこの2段階目標を設定して、例えば3日後にやらなきゃいけないものを、これは明日の午前中までにやれれば最高、でも2日後の3時まででも OK っていう風にすることで、最高の目標を達成するためにどうすればいいかをまず考えることができますし、締め切りが2段階あることで心にもね、ゆとりが生まれたりします。で毎日やることが多くて気持ちが焦っちゃう、そんな焦りのコントロールにも使えますし、あとは例えばお子さんと勉強するとき、今までだったら途中でね、お子さんが諦めそうになったときに、なんで決めたとこまでできないのと、ついきつい口調になってしまってたところを、ここまでできたら最高だけど、ここまででも OK だよねっていう点を、2つ決めてあげることによって、お子さんを褒めてあげられるポイントを作ってあげることもできますし、じゃあ最後までじゃなくてもいいけど、決めたここまでやろっかと、勇気づけることもできたりしますので、ぜひね、そのお子さんの自己肯定感も下げないで、自分もイラッとしない、そんな風に使うこともできます。なので、毎日の中で、これってどこで使えるかなというふうに考えていただけると、すごく気づきがあるんじゃないかなと思います。さあ、そんなふうにしてできることを増やしていっていただいている、そんな素晴らしいあなたに質問です。今日あなたがやることは何ですか？あるいは何だったでしょうか？今こう質問された時に、3ヶ月後、1年後になりたい自分になるために必要な行動、例えば言い換えの言葉を使うとか、ありがとうを3000回言う、聞くと礼を聞いて返信するみたいなことが、この瞬間で出てきたかどうかが、実はなりたい自分になるためにとっても必要なことだったりします。でね、頭では感情のコントロールができるようになるために必要だとは分かってはいるんですけど、毎日こういろんなやらなきゃいけないことが出てくるので、これをやろうと思っても邪魔されてできないとかっていうことって多いですよね。で、未来のためにやりたいことをやろうと思ってた人であったとしても、仕事やプライベートで誰かに、特にお子さんに何かをお願いされたりすると、ついそっちを優先してしまって、結局時間を取られてしまって、やりたいと思ってたことができないなんてことあるんじゃないでしょうか。やろうと思ってたことができないっていうのは、実はイライラの原因の一つだったりします。なので、今日はやりたいことがたくさんあるときに、どうやってそれを計画通りに進めていくかのヒントをお伝えしたいと思います。バージニア大学、アメリカのバージニア大学のティム・ウィルソンと、ハーバード大学のダン・ギルバートという方が行った計画と誘惑っていう実験があります。スーパーに来たお客さんに、ランダムで声をかけるんですが、どんなお客さんに声をかけるのかって条件があって、何を買うかっていうそのメモリストを持っていないお客さんだけを調査対象にして、まず声をかけたんですね。で、どんな風に声をかけたかっていうと、お腹空いてますかと質問したんです。で、声をかけられた人がその後何を買ったかっていうのを調査した結果、お腹空いてますかと聞かれて、はい、つまりお腹空いてますと答えた人は、いいえ、お腹空いてないですよっていう風に答えた人と比べて、アイスとかポテトチップスとか、そういったね、お菓子の類、そんな買おうと思わなかったものを多く買ってしまったっていう結果が出たんですね。で、さらにその実験には続きがあって、はい、お腹空いてますと答えたお客さんに、じゃあ今から何買うんですかと、買い物リストを作ってもらってから買い物をしてもらったところ、リストを作ってからだとはいと答えた人でも想定外の買い物をしなかったという結果が出たんです。つまり 無計画、まあ、特にもう何も決めずにね、その場所に行ってしまうと、お腹空いてますかっていう質問に対して、お腹が空いたっていう、こうイメージをしてしまって、はいって言うとね、脳にお腹が空いているっていう、あの理由を、裏付けを探してきなさいって指令を出すのと同じですから、誘惑に負けてしまって、必要がないものを欲しいなと思ったら買っちゃうってことなんですね。でも買い物リストを作ることによって自分がやる行動はこれだっていうふうに決めておくと、まあ、必要なものだけ買うことができる。つまり計画とは誘惑に勝つための武器であるっていうことが分かったんです。必要なものを紙に書いておけば衝動買いが減るっていう実験結果だったんですが、じゃあ自分が1日をどう過ごすかについても同じことが言えるんですね。で、今日なんか一日すっごい忙しかったのに何一つ進まなかったっていう日、経験ありませんか？まあ私もあります。で、そういう時って大体今日はこの場面でこれをやるっていうのをちゃんと、まあ、明確に認識してないっていうことが多いんですね。で、よくあるのが、まあ、人からなんか頼まれるとそっちを先にやり始めてしまったりして、まあ、作業してる時に、まあ、誰かからねメールが来たりするとついそっちを開いて返信しちゃったりとかっていうこともねあったりすると思うんですけれども、それで自分がやりたいって思ってたことが結局進まないっていうことがあるんです。なので、まあ、メモ帳や裏紙に手書きで書き込むだけでも非常に効果的なので、今日1日の計画を書いておくと自分が、あ、何時から何時まではこれをやるんだと、まあ、決めてる時にこうメールが飛んできたとしても、あ、来たとは思うけど、いや、今は自分が決めたこれをやる時間だからと誘惑に勝つことができるんですね。で、家事やってる時とかもないですか？夕食の後片付けしてる時についこうね、あ、なんかピポンって通知が来たと LINE のメッセージを見てそこに返信し始めちゃうなんてことありますよね。で、私たちは3秒集中を邪魔されるだけで作業効率が半分程度に落ちるとも言われてる、そういう実験もあるんですよ。なのでこの時間にこれをやるとあらかじめ決めてしまって、でそれを簡単なメモ書きにして目につくところに置いておく、まあ、これだけでも誘惑に勝つ力を鍛えることができるんです。で、もちろんね、これってご自分だけではなくてお子さんが何か勉強や宿題をするときにも使えるスキルなので、まあ、日々ね、例えば、まあ、何々にメールを送るとか、例えば、ね、宿の予約をするとかね、そういったあの日常のことでも構わないので、誘惑に勝つための計画を立てていただければなと思います。でね、まあ、この計画を無事達成することができたら、できたと言いながらその項目を二重線で消す、でこれが自分が決めたことをできたという自己効力感をどんどん上げる魔法の習慣だったりしますので、合わせ技で使ってみていただけたらなと思います。ということで、今日のワーク、今日あるいは明日、未来の自分のためにやることを計画してみてください。で、最初はもうたった一つでも構わないです。たった一つ、何時から何時の間にやると紙に書いて宣言してみていただければと思います。ぜひ誘惑に打ち勝って一歩一歩着実に進んでいきましょうね。このスキルね、本当にご自分の家事それから仕事にも使えます。できればやっぱり紙に書いて、目で見て認識していただくっていうのが一番なんですけれども、まあ、あのこのメールへの返信それから LINE への返信とかでも構わないので、まず文字にして、自分が今から何をやるのかっていうところをね、認識するところから始めていただければなと思います。さあ、今日も誘惑に打ち勝って聞くトレを聞けたあなたは素晴らしいです。いつも応援しています。ダイヤモンドハート子育てマイスターのまいでした。